こっちから行こうかな。没落する文明、茅野俊人っていう人と上里達弘っていう人の、まあ、対談形式のやつを、まあ、書き起こしたものなんだけど、まずね、茅野俊人っていう人は一応ね、若手の哲学者で、
哲学者、
うん、哲学者一応、一応大学の助教授で40歳ぐらい、まあ、40歳でも若手なんだよね、哲学の中では。で、ちょっとね、一応持ってくるだけ持ってきたんだけどね、哲学者、まあ、哲学ってなんかすごい難しいイメージがあって、実際難しいんだけど、この人はすごくなんかそうした難しい問題だとか政治の話だとかを、まあ、分かりやすく噛み砕いて、伝えるってことで結構ね評価が高くって、こういう、まあ、小さな新書で、これが2008年9年ぐらいに、まあ、派遣村だとかさ、あと非正規雇用の問題がすごい、出てきた時に書いた、まあ、貧困アイデンティティ、ナショナリズムとかについて、生きづらさについてっていう、まあ、その活動家の人と対談したものだったり、これが去年一昨年ぐらいに出た水野和夫っていう経済学者の人と、まあ、デフレの話だとか、まあ、リーマンショックとかも含めて、あと、まあ、バブル崩壊だとか、そうした経済的な部分の話を、まあ、対談をしたものを書いてる超マクロ展望世界経済の真実だとか、こういう結構ホットなトピックスを、まあ、その手の専門家の人と対談して分かりやすく、噛み砕こうみたいなのですね。
聞きながら噛み砕いてる。
あ、まあそれも近いで、もともとね、この哲学者の人は国家とは何か、国とは何かみたいなのを専門にしてる人で、もともとフランスとかの大学にもまあ行ってて、結構政治経済にまあ精通してるとこもあって、聞きながら噛み砕くってことなんだろうね。
うん、
で、まあ、暴力とか権力とかそうしたものを専門にしてるっていうのもあって、垣根なく分け隔てなく何でも
すごい知識
がある、うん、知識があるっていう人で、俺もねちょっと最初の頃からちょっとネット番組をちょっと見てて、でこの人最初から知ってるんだけど、最初はちょっと危なっかしいなみたいな、なんかあんまりパッとしない感じだった気はしたんだけど、だんだんね、かなり活躍してきてる今。
そうなんだ、うん、何回も出て
る。そうだから本もいっぱい出してて、そう、そのネット番組でもいっぱい出ててっていう人で、でこの上里さんって人は一応科学史、科学論を研究してる准教授で、本がまあ食品リスク、まあ、BSE の話をテーマに、生物学的にだとか科学的に、なんでこの BSE がまず起こっちゃったのかだとかを、そのバックグラウンドとかも含めてかなりこちらのディープに研究してる人で、まあ、リスク論、うん、とかをテーマにしてて、なんかまあこの没落する文明っていう、タイトル自体がすごい暗いネガティブな感じに聞こえるんだけど、実は中見ると全然そうじゃなくて、まあ、震災以後に書かれた、一応今年の2月かなに出た本なんだけど、一応まあその震災を契機として、その天災みたいなものっていうのがすごい威力、まあ、破壊力で、結構まあ今まで文明っていうのをまあ築いてきて、でまあ科学技術みたいなものを使ってそうしたものにまあ対抗してきてたのがまあ文明なんだけど、そうしたものでも対抗できないものがあるよねということで、で一方でなんかそのテレビとかを見てみると、実はなんかまあ、民衆、まあ、みんながした行動だとか、メディアの映り方を見てると、結構その今あるその国をなんか、まあ、支援してというか、まあ、そのリーダーの後押しをしてみたいな、サポートしてっていうよりも結構足を引っ張るような行動が多いんじゃないのみたいな話から、まあ、なんでそういう状況になってるかっていうのを、その背景を含めて話をして、じゃあ今後どうすればいいのかみたいなやつをの、まあ、展望を少しでも見出そう、まあ、マクロな視点から見て見出そうみたいな話をしてて、すごい面白くって、で、まあ、ぜひ、これもすごく難しい話の割に読みやすいんで、ぜひ読んでほしいんだけど、日本って宗教とかがないじゃん。で革命とかも今まで起こってないんだよね。じゃあ、日本がどうやって今まで来たかっていうと、その天災みたいなものがある意味革命に近いもの、まあ、契機としてあって、 で、まあいろんな政権、まあ、江戸時代でもそうだし戦国時代でもね、織田とか豊臣とかがいたんだけど、そうしたものも、まあ、ことごとくその地震だとか、もしくは最近はないんだけど火山のリスクもあって、火山とかも7000年に1回ぐらいは大噴火をしてて、で富士山も実は3回ぐらい大噴火をしてて、で、まあ、一番近いのが、まあ、1700年代、まあ、18世紀後半とかに起きてるんだけど、それが、まあ、江戸時代の後期で、でその噴火が起こった10年後ぐらいに大政奉還で明治維新で実は政権変わってるんだよね。だからなんかある、まあ、それが 100% つながってるわけじゃないんだけど、一応外国の動きの中でっていうのもあるから、でもそうした天災が起きた時に国、結局人間のモノさんみたいなやつが露呈して、結局やっぱ自然には勝てないじゃんっていうことで、なんか、まあ、なんだろう、都が変わったりだとか、まあ、京都から日本に行ったりだとか、あと、まあ、政権が変わったり、トップリーダーが変わったりみたいなものが起こってきたんじゃないかっていうものを見てたりっていうのは、あって、でその火山の話とかでいくと、結構もう SF に近い話に聞こえるかもしれないけど、なんか富士山の噴火とかも結構火山学者の中では割と真剣に捉えられてるみたいで、で7300年前ぐらいに大噴火が起こって、九州の方で大噴火が起こったみたいなんだけど、それでね、九州の方がね、なんかその時にあんま、まあ、人類がいたんだけども、縄文時代でなんか全滅しちゃったらしいんだって。それはなんか9500年前ぐらいからそういう文明農耕とかをしてた形跡とかがあって、うん、土器とかも発掘されてたんだよね、うん、だからね、そのぐらい破壊力があるよ、まあ、そのぐらいのリスクっていうのを実は、まあ、内在してるんだよっていうものもなんか書かれてたりして、ちょっと物の考え方がだいぶ変わるのかなっていうとこもあったし、まあ、そのテクノロジーの話とかで、最近だと、まあ、工業とかじゃなくて、まあ、農業で、まあ、自然に帰るみたいな話があるけど、結局農業も肥料とか使うのにエネルギーを使うし、結局はその科学の発祥、技術の発祥っていうのは結局その農業を始めてからあったんだよねみたいな、結構なんか普通の、まあ、概念をちょっと覆されるような考え方を、まあ、提示したりだとか、と結局そのテクノロジーみたいなものっていうのは、例えば今原子力みたいな核エネルギーみたいなものをまあ使って生活してるんだけど、そうした人類が生み出したテクノロジーっていうのはなくすことはできなくって、それよりもいいテクノロジーを提示されて初めてそれがなくなるみたいな、上書き更新されないとなくならないものだから、完全その善悪みたいなもので、これがいいからお前がやってることは悪いからなくすんだみたいなことは現実的にはできないよみたいなことも示してみたりだとか、すごい、まあ、下に飛んでて、そういうのを、まあ、まあ一部の誰か偉い人が言った言葉とかの上げ足を取ってたりするとわからないようなことが、まあ、こういう視点で見るとわかるし、ちょっと冷静に物事を考えれるきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思って、全然まあ話してると難しい感じだけど、すごく読みやすいし分かりやすいし、腑に落ちる点、目から鱗な点があるんで、ぜひ読んでもらいたいなっていうので紹介したのと、からその没落する文明っていうのは、そういう積み上げ積み上げで、今よりも明日がいいんだ、当然いい風にどんどんしていくんだけど、それだけじゃ解決できないものもありますよと、今の営みだけじゃ、もうそもそもの生活のスタイルとかをある意味 今までやってきたのをやらないようにした方がいいっていうこともあるようだとか、ね、そういうのも、まあ、示す意味でそういう言葉になってるんだろうな、そうだ、ね、自然はやっぱ強えぞと、
飯甘食わない方がね、長生きできるって言われてもね、飯食いたいしね、
うん、そう一日二食でいいって言いました
ね、うん、そうそうそう、
台湾まずそば食いたいしね、
うん、食いたい、10時になっても台湾まずそば食いたいし、まあお酒を飲みたければね、タバコも吸いたい人もいるわけだし、うん